はい、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるかを読んで人生を変えていくシリーズ、今日は、12日目、平成の法則ということでね、先ほどタイマーが鳴っちゃいまして録音が止まってましたんでテイク2ということで、はい、試練が起きました。はい、平成の法則ですから、そんなことがあっても平成でいないといけないということでね、クラウドファンディングもね、最初の1週間は7日間で12人の支援者を集めたんですけれどもね、ちょっと8日目以降3連敗ということでね、もうちょっと居ても立ってもいられなくなったもんですから、もう1週間で800冊チャレンジの時に、1067冊注文いただいた時のリストを使って、ちょっと今日からね一件一件メールを送っていってですね、なんとかゼロを回避したいなというところです。はい、もう平成でいられないことが次々と起きておりますが、平成の法則いってまいりましょう。あなたはこれまでに本当にハンサムな男性、あるいは素晴らしく魅力的な美女に出会い、ドギマギしたことがあるかもしれません。外見に魅了され、情熱的に夢中になった経験です。また別の機会では、あなたが車を運転中に無謀な運転をするドライバーに出くわし、慌てふためき、怒り、そのドライバーを非難したことがあるかもしれません。誰かに心酔するにせよ、憤るにせよ、その人があなたの人生を支配することになります。そうすると、あなたはあなた自身の人生をコントロールできなくなってしまいます。あなたは平静を保てなくなり、感情的になってあなたらしさからかけ離れることになります。あなたがネガティブな面よりもポジティブな面を多く見ているとき、逆もまた同じことになるのですが、あなたは歪んだ視点から物事を見るため、浸水したり憤ったりと気持ちが乱れて今ここに集中できなくなります。今ここで平静、かっこ別の言葉で言えばバランスとなります。かっこ閉じるでいられるならば、あなたはありのままの完全に均衡、まあ、かっこバランスですね、が保たれている人生が見えることでしょう。あなたには最初はとんでもなくひどい事態に巻き込まれたと思ったけれども、後から考えればそれがとても幸運な出来事だったという経験があるでしょう。または素晴らしい機会に恵まれたと思っても、実際はとんでもなく大変な事態に発展したという経験もあるでしょう。真実はこれらの出来事はいつでも同時に起きていて、常にバランスが取れているのです。しかしあなたの認識では一時的で一面的な見方しかできなくなってしまうのです。浸水するのも憤るのもどちらも物事が見えていない状態なのです。真実をありのままに見ると、全ては完全にバランスが保たれており、愛すべきハーモニーを奏でているのです。物理学によると、全てはバランスが保たれており完全にニュートラルなのですが、人間の限られた知覚が自分自身の価値観によって判断を下し、バランスを崩すのです。ですから、何かの出来事が起きた時には、あなたは浸水したり憤ったり、持ち上げられたり、こき下ろされたり、のぼせ上がったり、落ち込んだりと、あなたがバランスの取れた真の目でその出来事を見るまでは、さまざまなドラマが続くことになります。ここでシンプルなエクササイズを紹介しましょう。このエクササイズは、危機の中に祝福を発見できるように、一見ひどいと思うような出来事があなたの人生にどれだけ役立っていたかを見ることができるように、つまりあなたが真実をありのままに見ることができるように助けてくれます。まあ、ちなみに仏教ではね、如実知見というのがありのままに見るってことだったはずです。はい、あなたの人生で起きる出来事のすべてがあなたに責任感を持たせ、より賢く、より謙虚に、そして現実的に考えることができるようにしてくれるということに気づいていますか？人生はいつでも良いことしか起きないはずだという誤った知覚認識にバランスをもたらしていますか？人生のすべてはミッションにつながっていて、恩恵なしの危機はなく、すべてがあなたの成長につながっていたことが分かるようになります。それでは早速紙に書いてみましょう。あなたが素晴らしいと認識している出来事について考えてみてください。その時に何があなたのデメリットになったのかを書き出していきましょう。内なる平和、真実、完全なるバランスに到達するまで書き出します。次にあなたがひどいと認識している出来事について考えてみてください。その時に何があなたのメリットになったのかを書き出していきましょう。こちらも内なる平和、真実、完全なるバランスに到達するまで書き出します。あなたが内面でレッテルを貼った素晴らしいと認識した出来事には隠れたひどい面が含まれており、ひどいと認識した出来事にも隠れた素晴らしい面が含まれているのです。平静であることはあなたに癒しとチャンスを引き寄せる磁力をもたらします。あなたの気を散らすものからあなたを守り、私たちをバランスの取れた中心にいさせてくれます。平静であることがあなたのリーダーシップを目覚めさせ、たとえどんなに困難な状況に置かれていようとも、苦難とダンスをし、すべてを活用できるマスターへと導いてくれるのです。平成の法則は夢を確実なものにしていく力になります。バランスマインドを保ち続けましょう。アファメーション。私のハートはバランスの取れた愛を学ぶことで感謝にあふれ開かれます。今日起きたすべての出来事は、良いとみなそうとも悪いとみなそうとも、私と他の誰かに貢献しています。すべての試練の中には支援があり、すべての支援の中には試練があります。その両面が愛を構成しています、ということでね。まあ、平静心とかね、不動心なんて言葉もありますけれどもね、まあ、本当に普段は冷静にいる人、冷静になっている人でもね、不測の事態が起きるとですね、取り乱してしまうわけですよね。 まあ、それが人間で、それが克服できた人はもうブッダだというところですよね。本当にあれなんですよ、私なんかもね素晴らしい本を読んでね、本当にもう明鏡止水の心境になって、本当に今日はなんて素晴らしい一日になるんだろうと思ってね、街に出るとですね、なんかイラッとするようなことが起きたりするわけですよね。まあ、これが人間なんですよね。だから学ぶこととですね、実際に学んだことを体得するっていうのは、これ本当に全然レベルが違うっていうことですね。まあ、もちろんでも知らないことには話は始まりませんのでね。だからさっきもね、野口浩二さんとこの前やったスペースをちょっと改めて聞いてみてたんですけど、まあなかなか素晴らしい回だと思いますけど、まあもちろんゲストが野口さんなんでね、それだけで素晴らしい回なわけですけど、まあ野口さんも今回著者デビューをしたわけですよね。でまあ自信を持って、僕の本はいい本だからとね、何回も何回も読む本だよと、皆さんのそのご意見をね聞きたいということを言っているわけなんですけど、まあね、野口さんも経営者としてはやっぱり年商100億円の、まあ、素晴らしい経営者、まあ、際立ってるね、一歩頭一つ抜けてるような方だとは思いますが、いや、じゃあ著者の世界に来た場合ですね、まあこれはもう過去の、まあ、年間7万点ぐらい本が、6万点から7万点ぐらい本が出てるわけでしょ、まあ、その中の1点なわけですよね。で、まあ主観と客観の話はその野口さんとのスペースでもやりましたけれども、まあ、幸福成功ともに主観的な要素もあれば客観的な要素もありますよね。だから本当に幸福なんていうのはもう心の持ち方なので、その人がもう幸せと思ったらどんな状況でも傍から見たら大変そうだなということでも本人は幸せだったりするわけですし、でまあ成功っていうのもですね、まあ、自分サイズの成功っていうのがありますからね。野口さんも言ってましたけど、大谷翔平から見たらみんなが敗者じゃないかっていう話をしてましたけど、まあ、そもそも人と比較すること自体がまあおかしな話であって、まあもちろん野球選手というカテゴリーであればそれはもう優勝劣敗という形で序列はつくとは思いますけど、まあみんながプロ野球選手になるのが成功なわけではないわけですからね。だからそれこそ宇治原秀明さんのように大谷翔平にインタビューに行くね、大谷翔平とインタビューができる、これ素晴らしいことですよね。そう、この前スペースで対談した藤沢あゆみさんなんかはそのナンバーでね原稿を書くのが一つの夢だみたいなことも言ってましたけどね、言ってたらしいんですけど、柴川さんの情報ですけど、もう宇治原さんはそれは実現してるわけじゃないですかね。だから本当にチリチリミチリのね幸せな青い鳥じゃないですけど、まあ、他人の芝生は青く見えるわけですよ。そうだからその一見ねきらびやかな成功者もですね、内面はボロボロだったりしますよね。だから薬物に走ったりとか、ね、自殺したりとかねするわけですよ。ビリオネアからミリオネになったら残念ですからね。我々庶民がミリオネになったら嬉しいですけど、ビリオネアからミリオネになったら転落ですからね。だから本当に小室哲哉さんも一時ね、本当に常にヒット作を出してたわけですけど、もちろんその陰で売れなかった曲もあるんでしょうけれどもね、そのピークがどうしてもあるじゃないですか、人間っていうのは。何歳でピークが来るかなんですよね。まあ、私の場合は20代前半でもまあまあピークがありましたけど、まあ、それがピークだとちょっと寂しい人生になりますから、まだまだこれからさらに本当のピークがね、だから山っていうのも富士山、そして第2位が北岳、高尾山ね、その辺の山みたいなね。だから中小企業の親父なんてのはもうその辺の山に登って満足してるわけですよね。まあ、もちろんそれはそれでいいんじゃないですか。ちょっとねちょっと稼い小銭が できて経費でね、そうキャバクラとか行ってみたいな、まあ、それはそれでその人がいいと思うんであればいいと思いますけど、まあ私は別にそういう人生で一つも羨ましいと思わないんで、そうだから本当にみんなそれぞれ価値観が違うんですよ。だから本当につい最近もね、そのアメリカとロシアの関係が急に良くなって大統領が変わった瞬間にね、なんかロシアっていうとちょっと前まではすごい悪者だったじゃないですか。でも大統領がトランプさんになった瞬間にですね、ロシアが良くてウクライナが悪いみたいな話になっちゃってるじゃないですか。いや本当にこれはもう歴史なんかもそうで、勝てば官軍ということで勝者が歴史をね、作るっていうことですよね。まあ、それで言うと今私がやってる海を叶えるもうシリーズっていうのもね、いよいよもう3巻がですね完成するっていうことで、もう今表紙を作る段階に入ってきてました。キャッチコピーをどうしますかみたいな、もう今回完全にオーダーメイドですからね。今までワンツーは静者さんね、ベテランの麻生品さんがねいろいろやってくれていたわけですけど、まあまあ特貫工事で作ってるのはあるんですけどね、まあ、今回はもう完全に、ネットで、業者を見つけてね、でもう完全に自費出版ですからね、それを書店に並べるっていうことなんで、まあ、その我々だから特別調してくれるわけではなくて、その決められたルールの中でね、そういかにいいもの、
作るか。でもやっぱり制約がある方がやっぱり燃えるんですよ、人間っていうのは。自由にやってもいいよってなると、これはまた不思議な話でなかなか難しいんですよ。なんか縛りがあって、こういうルールのもとでやってくださいって言われた方がより知恵も出たりするんですよね。そうで、まあ、逆に今回その夢を叶えるもう3が本当に今もう完成は間近なわけですけど、完成したならば1と2に比べてはるかにコスト的には削減ができて、しかも念願の書店流通を果たすわけですね。これも歴史ですよね。無印本命シリーズが3作まであって、で夢を叶えるもうにブランドチェンジして、それももう3作目、通算6作目になるんですかね。そうで、ようやく書店流通ってことで、まあ今日ちょっと一応タイトルの案でね、私、まあ、出版社に投げたんですけど、夢を叶えるもう3にしようかなってずっと言ってたんですけど、夢を叶えるもうの書店流通版っていう歌った方がいいような気がするんですよね。というのは、夢を叶えるもう1、2でそもそも誰も知らないじゃないですかという。アマゾンにもないし、あ、でもアマゾンのユーズでね、夢を叶えるもう1売られてるんですよね。結構な高値でね。そう、だから、ちょっと改めて書店流通版を第1弾ということで、まあちょっとこれからどうなるか分かりませんけど、とりあえず一応私の独断で夢を叶えるもう書店流通版みたいな形で一応タイトル案を送ったんですよね。で、まあドラゴン細井さんのまあ帯の文章はそのままで、写真だけちょっと変えてみたいな形で、でサブタイトルなんですけど、これもね、何だったかな、自分ブランドっていうのを入れたんですよね。自分ブランド、うん、なんかちょっと忘れましたけど、とにかく自分ブランドってのを入れたんですよ、うん、いや結局自分がブランドになることが成功ですよね、うん、みんな違ってみんないいって言葉もあるように、みんながそれぞれのブランドなんで、そう、まあ、ちょっと、まあ出来上がってませんので、これからいろいろブラッシュアップはしていくんですけど、まあ、いよいよ完成に近づいてるということで、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。